どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛美歌 234A 歌詞を黙読いたしましょう。
聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第110編1節から7節、旧約聖書952ページです。詩編第110編1節、ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。主は あなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ、あけぼのの台から若さの露があなたに下るとき、主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王。主はあなたの右に立ち、怒りの日に章を打たれる。主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、広大な地を屍で覆われる。彼はその道にあって大河から水を飲み、頭を高く上げる。次に新約聖書ルカによる福音書第20章40節から44節、新約聖書150ページです。ルカによる福音書第20章40節、彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。イエスは彼らに言われた。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするときまでと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、7月が終わり8月を迎えました。その最初の日曜日の朝、私たちはあなたによって命が与えられ、教会に集うことができるだけの健康と信仰もいただき、今あなたに主の日の礼拝を捧げています。一週間が終わり、また一ヶ月が終わりました。過ぎ去った日々をあなたの言葉に照らし出し振り返ってみますと、まず神の義と国を求めなさいとおっしゃったにもかかわらず、どこまで私たちは主イエスキリストの求めに応じて生きてきたかどうか問われています。自らの願いだけを祈りによってあなたに捧げてきたのではないかと悔やんでいます。祈りの中においてさえ私たちは求められるようには祈ることができない罪を抱えています。誠に情けなく思います。そのような私たちをもう一度あなたのしもべとして健やかに立たせるために、今日あなたは私たちを呼び出してくださいました。あなたの前に出ることが許されています。その幸いを心から感謝いたします。今朝も使わされましたこのしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて力強く豊かに正しくあなたの言葉を語ることができますように、語るべき言葉を与えてください。聖霊によって唇を開いてください。ここに集うすべての者たちに聖霊を降り注いでください。また集うことができないたくさんの者たちがいます。ホームページにから
流れてくる音声に耳を傾けながら、またすでに配布されております説教原稿に目を通しながら、時同じくして礼拝を捧げております兄弟姉妹がいます。その場にも聖霊が働いてくださり、あなたを拝むことができますように。8月の第1の日曜日ですが、新型コロナウイルス感染拡大予防のために、今日のこの日も聖餐に預かることができません。すでに聖餐に預かることができなくなって半年が経とうとしています。宗教改革者カルバンはしかし、信仰の弱さを強めるために聖霊典が定められたのだと書物の中で語っています。どうか耳で聞く言葉によって私たちの信仰を強めてください。聖霊を降り注ぎ、確固たる信仰に立つことができますように。主イエスキリストの十字架の出来事によって、神の民とされていること、神の子とされていることを確信することができますように。ようやく夏休みに入りました子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、信仰に至りますように。梅雨が明け、老いた者たちにとってとても厳しい季節がやってまいりました。新型コロナウイルス感染の拡大のみならず、熱中症にも備える必要のある季節を迎えています。小さな子どもたちから幼子から年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって福音が運ばれ、また同時に心身ともなる健康が支えられますように。長距離の通勤を余儀なくされております兄弟姉妹もいます。3密の中で社会を支えるために働いております教会員たちもいます。どうぞあなたがその健康を守っていてくださいますように。ワクチン開発のために一生懸命働いている人々がいます。一刻も早くふさわしい治療方法と特効薬が開発されますように。医療従事者のみならず、保育や介護教育の技に当たっている人々、また経済や社会さまざまな分野において働いている人々、国民の命を守るために立てられております政治家たち、その背後にてあなたが正しい方向へとお導きくださいますように。長梅雨が続き、川の氾濫が相次ぎ、家屋や田畑、家畜を失った途方に暮れている人々がたくさんいます。暑さの中で復旧作業に当たっている人々がいます。必要を満たしてくださいますように。今週は広島に原子爆弾が落とされた記念の日を迎え、次の主の日は長崎に原子爆弾が落とされた記念の日を迎えます。平和への祈りを熱くします。しかし私たちの願いとは反対に、世界は再び冷戦状況に戻ろうとしています。今もなお国と国、人々と人々、民族と民族とが争い合っています。力を鼓舞し、力で人々の自由を奪い支配しようとする力がはびこっています。あなたの御心を成し遂げてください。サタンの使いである疫病を退けてくださいますように。長老認職式、執事認職式がこの今朝の礼拝の中において行われます。 立てられた長老たち羊たちにふさわしい賜物を与え、私たちが祈って支えることができますように、心身ともに健康を与えていてください。遅れておりました定期の教会総会がようやく終わりました。不十分ながら今年度の残りの日々を歩んでいきます。夏の伝道の技を祝福してくださいますように。クリスマスに向かって洗礼を受ける者、信仰告白する者、天入会を志す者、求道者を備えてください。全国の諸教会、全世界の教会が祈りを捧げ、礼拝を捧げています。その礼拝を受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一週間の生活が終わり、7月が終わり、8月が始まりました。一週間どのような祈りに生きてきたか、一ヶ月どのような祈りに生きてきたかということが問われています。多くの人々が毎日毎日祈ってきたことの一つは、私自身も祈ってきたことの一つは、新型コロナウイルス感染を一刻も早く止めてくださいということです。この感染が続いている限り、なかなか思うようには教会の礼拝を捧げることができない、集いを再開することができない、ですから一刻も早くその祈りを祈り続けてまいりました。主イエスキリストが教えてくださった祈りで言えば、私たちを試みに合わせないでください、悪より救い出してください、この祈りです。しかしこの祈りは密接に、皆が崇められますように、御国が来ますように、この祈りと結びついています。 COVID-19 が蔓延しているので、なかなか教会の礼拝も元の形に戻すことができない。サタンの手下を退けてください。このように私たちは祈ってまいりました。救い主主イエスキリストが教えてくださった祈り、試みに合わせないでください、悪より救い出してくださいという祈りと、御国を来たらせてください、皆が崇められますように、この祈りはバラバラではありません。このような状況の中にあって、今朝私たちに問われていること、それはあなたにとって救い主イエス・キリストというお方は一体どのようなお方なのかということです。教会に集っている人々のみならず、全人類にとって避けて通ることができないと、あなたにとって主イエス・キリストと一体誰ですか、どのような救いを与えてくださるお方ですかということです。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第20章40節から44節に記されている言葉です。40節と41節の間には大きな段落があり、込み出しも挟まれています。ですから普通は分けて語る、聞くっていうのが普通です。しかし私はこのことをバラバラにするわけにはいかないと思い、40節から44節に記されている言葉を一緒に朗読いたしました。40節。彼らはもはや会えてない、もはや何も会えて尋ねようとはしなかった。もはや主イエスキリストにこれ以上尋ねようとはしなかった、問うとはしなかった、このように記されています。彼ら、第20章には次々と主イエスキリストに問うた人々が登場いたしました。律法学者、 その仲間であるファリサイ派の人々、宰相たち、その仲間であるサドカイ派の人々、それから長老たち、ヘロデ党の人々、こういう6つのグループの人々がそれぞれ主イエスキリストに問いました。長老たち、立法学者たち、ファリサイ派の人々、一つのグループです。サドカイ派、宰相たち、ヘロデ党の人々、これもまた一つのグループです。この二つのグループは政治的にも信仰的にも立場が正反対でした。この正反対の立場にある人々がしかし一緒になって主イエスキリストに問い続けました。尋ね続けました。しかし真摯な思いで、イエス様、私にはよくわからないので教えてください、聖書にはこう記されているけれどもよくわからないから教えてくださいという、そういう謙遜さのかけらもない主イエスキリストをやっつけるための問いでした。それが続いて、もはや尋ねようとはしなかった、主イエスキリストが論破なさったからです。普段仲が悪い人々が共通の敵、主イエスキリストをやっつけようとする、これは何も2000年前だけの話じゃありません。現代においてもいくらだって起こることです。会社でも学校でも社会でも、小さな地域の中においてもそうです。普段は仲が悪い人々が共通の敵ができると一緒になって戦うということがあります。政治の世界でもそうです。ここでは主イエスキリストを亡き者にしようとした、この人々が問うた問いは問いにはなっていない、主イエスキリストを殺すための問いでした。主イエスキリストが教えてくださる言葉に従って自分が変わろうとなんてのこと全然思っていない、自分の生活、自分の考え方を変えるのはまっぴらごめん、変わりたいと思って問うた問いではありません。変えるつもりは全くない。聖書が語ろうが、主イエスキリストが教えてくださろうが、自分の生き方、考え方、人生を変えないでいい程度だったら聞いてもいいけれども、根底から変えなくちゃいけないようなことだったら聞かない。これは決して律法学者、ファリサイの人々、サドカイ派や宰相たち、長老やヘロデ党の人々だけの話じゃありません。私たちもうっかりするとそうです。聖書に聞きながら、しかしこれは変えたくない、だから聖書を読まなかったことにしよう、主イエスキリストが教えてくださった言葉にを聞かなかったことにしよう、ほとんど本能的に反射的に私たちは神の言葉をシャットアウトしてしまいます。決して昔話じゃない。信仰というのは繰り返しお話してまいりましたように、私たちから問うて自分が納得できる答えが与えられて信仰が生まれるというようなものじゃありません。私たちの教会で洗礼を受けたいという人が願い与えられた時、自分の信仰はこうです、自分の考え方はこうです、だから洗礼を受けさせてください、教会に入れてください、そういうやり取りをするんじゃありません。聖書は2000年間こう語ってきました。その聖書に聞きながら、私たちの教会の信仰はこうです、あなたはそれを受け入れますかと問うて、問われて、はいその通りですと首を縦に振って洗礼を受けることができる、信仰告白することができる教会に加えられます。聖書に問われてそこに信仰が生まれる、主イエスキリストが私たちに問うてくださり、私たちがどう答えるかということにおいて誠の信仰が生まれます。そこで主イエスキリストが問われました。41節、イエスは彼らに言われた、どうして人々はメシアはダビデの子だというのか、なぜ人々はメシア、 言い換えるとキリストはダビデの子であるというのかと問われました。不思議な問いです。神の民イスラエル、ユダヤの人々はキリストはダビデの子だ、ダビデの子孫からキリストが生まれる、救い主が生まれるとなぜ言っているのかと主イエスはお問いになった。でこう終わっています。44節、ダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいる、ダビデ自身がキリストのことを自分のお仕えするべき主人だと呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのか。なんだかややこしいやり取りをしているようですけれども、言い換えると主イエスがおっしゃったことはたった一つ、キリストであるご自分はダビデの子ではないということです。確かにご自分はキリストだ、救い主だ、でもご自分はダビデの子孫ではない、そうおっしゃったんです。今朝聞いております聖書の言葉はわずかに5節です。うっかり見落としそうになるようなところかもしれませんし、私自身説教の準備をしていて、わずかこの5節から一体どういう説教を語ることができるか、最初はつまんないなと思いました。主イエスキリストがダビデの子孫であるかどうか、ダビデの子であるかどうか、ダビデの血筋を引いているかどうかなどというふうなことは私にとってどうだっていいことだ、最初そう思ったんです。退屈なやり取りをしているように思われました。浅はかな聖書の読み方だなと反省しました。ここに記されていることはとても大事です。一体何が問題になっているのかというと、説教の冒頭で申しました、皆さんにとって主イエスキリストとは一体誰か、ダビデの子孫なのか、ダビデの子なのか、あるいはそうではないのか、主イエスとは一体誰か、主イエスは一体どういう救いを与えてくださるのかということが実はここで問われている、そういう大切な問いなんです。第20章に入ってから続々と主イエスキリストに尋ねた人々が登場しました。しかしそこに真実の信仰が生まれたわけではありませんでした。39節、立法学者の中には先生立派なお答えですというものもいたと記されていますが、しかしそこに信仰が生まれたわけじゃないんです。立法学者も自分たちから問いました。主イエスキリストから問われて答えたわけじゃない、自分から問うた問い、なぜ立派な問いか、問いですと言ったかというと、立法学者たちの論敵であるサドカイ派が論破されてしまったからです。だからざまあ見ろと思った。繰り返しますが、自分から問うた問いに主イエスキリストがどう答えてくださるかというところで信仰が生まれるのではなくって、主イエスキリストが問うてくださったその問いに私たちが答えることによって、そこに誠の信仰が生まれる。主イエスキリストはダビデの子なのか、そうではないのか、この一見退屈な問いに私たちがどう答えるかということによって、そこにしかし信仰が与えられるんです。ですからとっても大事な問いです。言い換えると、ルカによる福音書全体が私たちに問うていることは、キリストはダビデの子なのか、そうではないのか。聖書全体が問うていることもそうです。救い主主イエスキリストはダビデの子孫なのか、そうではないのか。言い換えると、主イエスキリストは一体どういう救いを与えてくださるお方なのか、このダビデの子であるのか、ダビデの子孫であるのかどうかということは、決定的な意味を持つ問いです。で、主イエスキリストはどうおっしゃったかというと、ご自分はダビデの子孫ではない、ダビデの子ではないとはっきりここで明言なさいました。なぜか、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるじゃないか。 キリストは自分がお仕えすべき主人なのであって自分の子供ではない、子供が主人に仕えるべきなのであって自分はキリストにお仕えすべき立場にある人間なんだ、このようにダビデが言ってるじゃないかとイエスもおっしゃった。主イエスキリストとは一体誰か、誰の子孫なのか、明らかに一方で主イエスキリストはダビデの子孫です。血筋を引いておられるお方です。ダビデというのは今から3000年前、紀元前1000年から40年間も神の民イスラエルを治めた優れた王でした。ユダヤの人々はダビデ王のような力ある王が再び登場してくださるということを待ち続けていました。今も待ち続けています。それがユダヤ教会の信仰です。主イエスキリストは神の子であるのにもかかわらず、ダビデ王の血筋を引いた母マリアとその夫ヨセフの子供としてこの地上に使わされました。ですから一方で主イエスキリストは明らかにダビデの子供です。ダビデの子孫です。しかし主イエスキリストはご自分はダビデの子孫ではないともお語りになった。おやと思います。ルカによる福音書は第3章において主イエスキリストの家系図をずっと書きました。その家系図の中にダビデという名前がはっきりと記されています。主イエスキリストはダビデの血筋を引いたお方であるということをルカによる福音書は一方で認めています。第20章の9節、ダビデの子にホサナ、主イエスキリストが、ごめんなさい、主イエスキリストがエルサレムに入られた時、人々はダビデの子にホサナと呼びかけて主イエスキリストを出迎えました。ダビデの子、あなたはダビデの子、ホサナ、今救ってください主よと、そう呼びかけたんです。でその呼びかけを主イエスは打ち消されることはなかったですし、もし打ち消したならば医師が叫ぶ、そこまでおっしゃった。ご自分はダビデの子だということをこのように喜んで受けられておられる、受け入れられておられる。ユダヤの人々はかつてのあのダビデ王のような力強い王がもう一度ダビデの子孫から生まれてくださる、登場してくださるということを確信していました。これが神の民イスラエル、ユダヤの人々が抱いていたキリスト像、メシア像、救い主の姿でした。主イエスは一方でこのような人々の期待に耳を傾けられながら、しかしそこでこそお語りになった。ご自分はダビデの子ではない。そこで引用なさったのが詩篇の第110編1節に記されている言葉でした。ルカによる福音書第20章41節から44節、イエスは彼らに言われた。どうして人々はイエスはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩篇の中で言っている。主は私の主にお告げになった、私の右の座におつきなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするときまでと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。主は私の主にお告げになった、私の右の座におつきになりな、私の右の座につきなさい、主は私の主にお告げになった。最初の主というのは正確に言えば父なる神です。父なる神が私の主、子なる神である主イエスキリストにお告げになった。ダビデ自身が神のことを主と呼び、主イエスキリストのこともまた主と呼んでいる。だからダビデ王自身が仕えるべき主人がメシアなのだと言っている。だからご自分はダビデの子孫ではない。 ダビデの子と呼ばれることを一方で受け入れられました。しかし他方でここでは明らかにそれを拒絶なさった。なぜ拒絶なさったかというと、先ほど申しました、人々が抱いていた、期待していたダビデ王のような力強い王ではないということを主イエスキリストはここではっきりと明言なさった。一方でダビデの子孫としてお生まれになったお方です、キリストです。しかし他方であなたたちが期待しているような、あのダビデ王の再来、ダビデ王がもう一度登場するような王ではないということをここではっきりと明らかになさった。ダビデ王のような力を持って今自分たちを支配しているローマ帝国からの解放をもたらす救い主ではないということをここで明らかになさった。私たちも救い主主イエスキリストを信じています。一体どういう救いを主イエスキリストは与えてくださるのか。今私たちはローマ帝国に支配されているわけではありません。奴隷のように支配されているわけではありません。しかしこの7ヶ月私たちは支配され続けられてきました。新型コロナウイルスに支配されてきました。不安を抱きました、恐怖を抱きました、まだ抱き続けています。ストレスを感じています。時として病に支配されることがあります。苦しみや悲しみ、嘆きや寂しさに支配されることがあります。そういう試み、悪から救い出してくださいと私たちは一方で祈ります。主イエスキリストが祈っていいとおっしゃったから祈ることができる。しかし他方で試み合わせないでください、悪より救い出してくださいというこの祈りと分かち難く結びついている祈りが、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえという祈りだということをこの説教の冒頭で申しました。悪より救い出してください、試み合わせないでくださいということを一生懸命私たち祈りますけれども、しかしどこまで主イエスキリストを誠の神として救い主として拝んでいるか、拝むことができるようにと祈っているかということが同時に問われている。主イエスキリストを信じたら立ちどころに今自分を支配しているサタン的なもの、サタンの手下、それが退けられてしまうというわけではありません。主イエスキリストを信じたその瞬間、洗礼を受けたその瞬間、病気が治った、あるいは悩みや嘆きや怪我が治った、もちろんそういうこともないわけではありませんけれども、立ちどころに病気が治るということはないかもしれません。しかしただ単にこの地上におけるそういう悩みや悲しみから救い出してくださいということだけを主イエスキリストに求めているのであれば、それはここで次々と主イエスキリストに議論を挑んだ立法学者、ファリサイの人々、サドカイや祭司長たち、長老たちやヘロデ党の人々と変わりない。主イエスキリストでなければ与えられない救いがある。それ一体何かということが私たちに問われている。一方で確かに主イエスキリストはご自分がダビデの子孫であるということを喜んで引き受けてくださいました。しかし他方でユダヤの人々、イスラエルの人々が待ち望んでいるような単なるダビデの子ではないということをここで明らかになさった。神の民、イスラエル、ユダヤの人々が考えているのとはまるで違ったような仕方で、しかし王として、救い主として来てくださった。ユダヤの人々、神の人々が、神の民のユダヤ、イスラエルの人々が思いもつかなかったような仕方で王になってくださった、救い主になってくださった。しかも今度は全世界の人々を救ってくださる救い主として主イエスキリストは来られた。単なるダビデ王じゃない、ダビデの子ではない、神の子として地上に来てくださった。神の子であるのにもかかわらず、ダビデの子、人の子、人間の子として来てくださった。ダビデの血筋を引かれるだけじゃなくって、神の子の血筋を引かれるお方として ダビデの血筋の中に入ってくださって、人間の血筋の中に入ってきてくださって、この地上に来てくださった。だからといって神の子であることをやめられたわけじゃない。だから私たちは安心して試みに合わせないでください、悪意を救い出してくださいと一方で祈り、他方で主イエスキリストを崇めることができるように、主イエスキリストを王としてこの地上を支配してくださるように、天の国において神の心が支配しておられるように、この地上においても神の心が支配するようにと祈るんです。片っぽだけじゃない、試み合わせないでください、悪意を救い出してくださいということだけじゃなくって、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈る。一方でダビデの子、しかし他方で神の子、ダビデの子孫であるということを喜んで受け入れられながら、ダビデの単なるダビデの子孫であるということを打ち消されることによって、どういう救いを与えてくださるお方かということを明らかになさった。単にローマ帝国からの解放だけじゃないということ、人々を今支配している苦しみや悲しみや病からの解放だけじゃないということ、しかしだからといってそういう救い、さまざまなものに支配されている私たち、その支配しているものは誠の支配されているものから解放されることは誠の解放じゃないから、その祈りを聞いてあげるわけにいかないとおっしゃるようなお方じゃないんです。苦しみや悲しみ、悩みや嘆きから解き放ってくださいという祈りは本当に祈りじゃないから、聞くわけにはいかないなどというふうなことをおっしゃるお方じゃなくって、心に合わせないでください、悪より救い出してくださいという祈りを祈りなさいと教えてくださったお方です。そういう祈りは本当に祈りじゃないから、聞くわけにはいかないと退けられるお方じゃなくって、喜んで聞いてくださる、しかしなお私たちにとって最も必要な助けを与えてくださるお方、それは一体どういう救いかというと、クリスマスの出来事を記したマタイによる福音書は明らかにいたしました。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である。この子は自分の民を罪から救われて何が与えられるかというと、インマヌエル、神が私たちと一緒にいてくださる、罪から救われることによって神が共におられるということが与えられるから、苦しみや悩み、嘆きから、悲しみ、寂しさから解き放たれることができる。主イエスキリストは私たちと一緒にこの地上にダビデの子、人間の子として歩んでくださる、しかし神の子として一緒に歩んでくださるから、私たちはインマヌエルの恵みの中で生きることができるのです。そのダビデが歌った歌、神の右の座につきなさい、このようにダビデは歌った。主イエスキリストは今神の右におられる、使徒信条に記されている言葉を思い起こします。天に昇られて父なる神の右に座っておられる。座って何なさっていらっしゃるかというと、居眠りしておられるんじゃなくって、パウロはこう語りました。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。主イエスキリストは神の右におられて、地上において生かされている限り、罪を犯す私たちをの罪を許してくださるように神に取りなしていてくださる。それだけじゃなくって、神の右におられて私たちの祈りを運んでくださる。主イエスキリストの名によって祈ることができる。それは主イエスキリストが父なる神の右におられて、なおも過ちを犯す私たちを取りなしてくださり、罪を許してくださり、私たちの祈りを運んでいてくださるからです。 神の民イスラエルの人々が期待していたようなお方救い主ではなかったかもしれませんけれども、ダビデの子をはるかに超えられた、比べ物にならないような神の子として主イエスキリストは確かにこの地上に来てくださり、私たちに最も必要な救い、インマヌエル、神が共におられるという救いを与えてくださり、神の国の王として私たちを引き上げてくださる、神の国に入れてくださる王として今君臨なさっておられる、そのお方の霊を私たちはこの地上においていただいて、この地上において神のしもべ、神の子供として生きることが許されている。この地上にある限り、さまざまな出来事に遭遇せざるを得ないかもしれませんが、しかし私たちは試みに合わせないでください、悪より救い出してくださいと祈り、皆をあがめさせてください、御国を来たらせてくださいとなお一緒に祈り続けることができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、一見私たちに無関係な問いだと思っていたこの問いの中に、答えの中に、私たちにとって最も大切な必要な救いを与えてくださるお方であるという鍵が記されていました。その鍵が今解き放たれて、鮮やかに御子主イエスキリストのお姿を見させていただきありがとうございます。私たちと同じ人間として、ダビデの子としてこの地上に来てくださったからこそ、私たちが肉体を持って経験せざるを得ない苦しみや悩み、嘆き、悲しみを経験なさってくださいました。しかし神の子として同時に来られたお方ですから、私たちの祈りをお聞きなさってくださるお方です。この恵みの言葉を聞くことができありがとうございます。語りました言葉を一人びとりに運び、一週間生かされ、また次の主の日この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。長老認職式を行います。その後引き続いて執事認職式を行いますので、先週の定期の長老、定期の教会総会において長老として認職される方々は生産テーブルの前にお進みになってください。教会の方々は受付でお渡しいたしました長老認職式における教会員の誓約という小さなプリントを今手元にお出しになってください。聖書を朗読いたします。旧約聖書民数記第11章16節から17節。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちからあなたが民の長老およびその役人として認めうる者を70人集め、臨在の幕屋に連れてきてあなたの傍らに立たせなさい。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなる。式辞。私たちはここに、私たちの教会が選出した兄弟姉妹を改めて長老の職に任じようとしています。長老とは旧約聖書においては全会衆のために群れを治める者を言い、新約聖書においてはよく治める長老と言い、あるいは治める者は心を尽くして治めと言い、福音を述べ伝える使徒、預言者、教師などのほかに別に長老を置いてこれらを補佐させたのです。それゆえに長老は牧師とともに長老会を組織し、会員の入会および大会の処置、礼拝の整頓、信仰教理の擁護、教会の秩序の保持、教会員の訓練、伝道の拡張など、使徒たちの命じた通りに教会を治めなければなりません。 教会員はこれらのことを記憶して長老職を尊ぶべきです。1890年に制定された信仰の告白、1954年に制定された信仰、日本キリスト教団信仰告白、これがこの2つの信仰告白が私たちの教会の信仰告白です。誓約をしていただきます。あなた方は今任職を受けて長老の職に就こうとしています。あなた方がこの職に就くのは教会の頭また大牧者である主イエスキリストの証明によるものと確信しますか。あなた方は主イエスキリストの恵みによって召された召しにかなって歩もうと志しますか。またあなた方は私たちの教会の信仰告白を告白し誠実に保ち教会の定めたことに従うことを約束しますか。また教会の一致生活平和のために祈りこのために努めることを誓約しますか。
私は神と教会との前に謹んでこれを誓約します。
どうかこの志と決心とともにこれを成し遂げる力をもお与えください。アーメン。小田原町教会の教会員の方々に誓約をしていただきますので、教会の中で健康上差し支えのない方はその場でご起立になさってください。あなた方が選んだこれらの兄弟姉妹は今任職を受けて改めて長老の職に就こうとしています。あなた方は私たちの教会の長老としてこれらの兄弟姉妹を受け入れ主にある従順をもってこの重い務めを全うさせることを誓約しますか。
私たちは神と教会の前に謹んでこれを誓約します。
教会の方はお座りになってください。任職の祈り。天にいます父なる神よ、御子主イエスキリストを私たちにこの世に賜い教会の頭としてくださった神よ、今見舞いに召されたしもべたちを私たちの教会の長老としてくださることを感謝いたします。どうか今後これらの兄弟姉妹を豊かに恵み聖霊を降り注ぎその信仰にも行いにも全会衆を導くのにふさわしい信仰と力をお与えください。どうか死に至るまで忠実に仕えて大牧者である主イエスキリストの来られる時にその栄光を受け良い忠実なしもべよとの祝福を受けることができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。任職の辞。あなた方は今長老に聖別されて牧師を補佐し人を教会に入れる重大な務めを委ねられまた教会の群れを守る職に任ぜられました。それゆえにあなた方は教会において述べ伝えられる主の説教福音に心しなければなりません。もし真理から迷うものがあるときはその誤りを正し彼らを正しく導くのがあなた方の任務です。あなた方は常に柔和をもって人に接し逆らう者には愛と徳とをもって導かなければなりません。あなた方は主イエスキリストの召しを受けてこの職に任ぜられたのですからその責任は極めて重大です。しかし主イエスキリストはあなた方と共に必ずいてくださり必要な恵みと知恵と与えてくださいます。ただあなた方の務めは誘惑の多いものですから思考を慎み信仰と行いとにおいて全改修の模範とならなければなりません。常に聖書に聞き祈りを怠らず朝夕恵みの座に近づくことを忘れず特に牧師教会のために祈りあなた方の信仰を行いのない信仰となさずあなた方の祈りを空ごととしてはなりません。すべて主イエスキリストを模範とすべきです。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。ではお戻りください。 続いて執事認職式を執り行います。先の定期の長老会、定期の教会総会において執事として認職された方は生産テーブルの前にお進みになってください。教会の方は先ほどの長老認職式における教会の制約の下、執事認職式における教会の制約のところをご覧になってください。聖書の言葉を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第6章1節から6節。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオッケー出身の回収者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。式辞。私たちはここに私たちの教会の選出した兄弟を執事の職に任じようとしています。執事とは牧師および長老を補佐して教会に仕えるために選出されたもので、新約聖書において人たちは私たちが神の言葉を差し置いて食事のことに携わるのは面白くない、そこで兄弟たちをあなた方の中から霊と知恵に満ちた評判のいい人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしようと言っています。教会員はこれらのことを記憶して執事職を尊ばなければなりません。信仰告白。1890年日本キリスト教会の信仰の告白、1954年日本キリスト教団信仰告白、この2つが私たちの教会の信仰の告白です。執事に制約をしていただきます。あなたは今任職を受けてこの職に就こうとしています。あなたがこの職に就くのは教会の頭また大牧者である主イエス・キリストの証明によるものと確信しますか。あなたは私たちの教会の信仰告白を告白し誠実に保ち、教会の定めたことに従うことを約束しますか。また教会の一致、生活、平和のために祈り、このために努めることを誓約しますか。
私は神と教会の前に謹んでこれを
誓約します。どうかこの志と決心とともにこれを成し遂げる力をもお与えください。アーメン。教会に誓約していただきますので、小田原十字町教会の教会の中で健康上差し支えのない方はその場でご起立ください。あなた方が選んだこの兄弟は今任職を受けて執事の職に就こうとしています。あなた方は私たちの教会の執事としてこの兄弟を受け入れ、主にある従順をもって兄弟を励まし執事として助けることを誓約しますか。
私たちは神と教会の前に謹んでこれを誓約します。
教会の方はお座りになってください。認職の祈り。私たちの主イエス・キリストの父なる御神様、今あなたの召されたしもべを私たちの教会の執事としてくださることを感謝いたします。どうか聖霊を降り注ぎ、兄弟が喜びと感謝と思ってその任務に当たることができますように。どうか兄弟に必要な力と慰めと知恵を与え、その生涯を祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。認職の辞。あなたは今 執事の職に聖別されました。あなたは主イエスキリストの証明を受けてこの職に任ぜられたのですから、今後主は必ずあなたに必要な恵みと知恵とを与えてくださいます。あなたは牧師と長老を助けて教会に仕えるものです。それゆえに努めて怠らず心を熱くし主に仕えなさい。昔執事たちが使徒たちを助けて御言葉を伝えさせたように、あなたも牧師と長老がその宣教誓いの使命を実現するように努めなければなりません。あなたはその勤勉忠実な奉仕によって教会員の模範となってください。熱心に産むことがなければ主は必ずあなたを祝福してくださいます。主人が帰ってきたとき、そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろう。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。長老認職式、執事認職式を終わります。献金を捧げいたします。
アーメン。主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。